今朝は第一ヨハネの2章12節から14節までです。最初はもう少し長いところからというふうに考えたんですけれども、最近私のメッセージが長くなる傾向がありますので、あまり長くなってしまうと皆さんの方で参ってしまうかなと思いまして、人間の集中力というのは限られてますから、それに合わせて、今日は2章の12節から14節までにしました。そこにもう十分私たちが学ぶべきことがたくさん詰まっていると思います。そこを読みします。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いているのはあなた方が道を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。小根ちゃんとも一緒に学んだ中で、命というこの第一ヨハネの一つの大きなテーマでありますけれども、私たち人間は命というものには、それは単なるものではないな、そして命には相手がいるっていうふうに言えるかなと思うんですけれども、それをうすうすはこう分かっているようなところがあると思うんですね。まさに先ほど見た漢字の中にも、ひざまずいてそして受け取っている、その字が命という言葉、漢字になっているんだということですね。ただ漢字はそこまでなんです。そのひざまずいている相手が誰かということは教えてくれないんですね。そして日本にも、これは仏教的な表現でよく使われると思うんですけれども、生かされているという言葉があります。生きているんではなくて生かされている、だから感謝を持たなくてはいけない。でそこまでなんです。じゃあ誰によって生かされているのか、じゃあ誰にありがとうというふうに言えばいいのか、そこまでは教えないんですね。見えない、わからないっていう部分だと思うんです。ですから見える範囲で哲学であるとか人間の考える宗教というものは、まとめ上げるわけですから限界があるんだと思うんですね。ですから例えば立派な哲学に、儒教というのがありますけれども、その儒教が目の見える範囲でまとめるところで、命はどこまでたどるかというと、お母さんまでなんです。親までなんですね。確かに私たちは見える範囲で自分の命というものをたどっていけば、間違いなく私はこの親から生まれてきたんだっていうのが大抵わかると思うんです。ですから儒教は世の中で一番大事なものは親ですよ、親を大事にしなくちゃいけないですよという、そういう道徳が出来上がるわけなんですけれども、でさらにですから、それが日本にも、日本の考え方というのも影響しているわけですね。さらに日本には、 自然崇拝というものがありますね。神道などにある日本の神というのは太陽神ですね。アマテラス大神です。女性だということ、女神ということですけれども、でそれを例えば今でも元旦にはこの辺ですと、太平洋の方に行って、海辺に立ってそして拝むわけですね。初日の出ということで、もし太陽が話すことができるならば太陽の方から言ってくれると思うんですけれども、違うよ、間違ってますよ、私を拝んでもしょうがないですよ、私よりも私や月や銀河や大宇宙を作った神様に手を合わせるべきですよ、拝んべきですよ。神道の場合は立派な大きな木があるとそれにしめ縄をつけるわけですね。それで手を合わせたりします。まあ確かにそれだけ大きな木になると何か感動を与えますね。触ってみると何か感じるような気もしますけれども、ですけれどもその木がもし語ることができるなら、いやこういうきれいなしめ縄をつけてくれてありがたい、嬉しいけれども、私に手を合わせてもらっても私はできないよっていうふうに言うと思うんです。まあ最近の話で iPS 細胞の山中教授が細胞をとことん研究した、世界の中でもおそらく細胞に関しての知識はまあ、トップのレベル、それ以上いかないだろうというところまで、極めた人の一人であると思うんですけれども、彼はその細胞に関してこんなすごいもの、これはどうやってできたのかっていうのを説明するにはこれは神の技というしか説明できないよっていうふうに言ったそうです。彼は私の知っている限りではクリスチャンじゃないんですね。ですけれども、そうするとその小さい細胞が神の技だよっていうことならば、私たちの体っていうのはその何億何兆ですかね、の何十兆という細胞の集合体なんですよ。そうするとまさに私たちの体も神様と技としか、説明できないものだと思うんですね。そして私たちを生かしているこの地球であり宇宙でありというものですね。聖書にはこういう言葉がありますね。詩編の139編14節ですけれども、これは新共同訳から書いてますけれども、それが一番分かりやすいというか、私たちが作られたという表現があったので分かりやすいかなと思って、私はあなたに感謝を捧げます、私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている、あなたが救ってくださいましたということですね。私はあなたの技です、御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っていますという、そういう言葉なんですけれども、ですからまさに詩編というのは、聖書というのは命に相手があるよということをはっきり分かりやすく教えてくれています。でさらに自然に関しても、天は私たちが見分けるその天ですね、宇宙というものは神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を語り継げます。ですから私たちが少し前に学んだヘブル人への手紙で、私たちの信仰っていうのはどういうものなのかっていうのを分かりやすく、まあ、一言でまとめている箇所が11章にありますけれども、私たちは聖書という神様からの啓示ですね、神様が示してくださった啓示の意味は覆いを取る、神様が覆いを取って見せてくれたその真理がある。ですから信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。ですから私たちは 私たちは確かに母親から生まれているんだけれども、それが全てではないんだ。その背後に目に見えない力が働いているんだ。細胞はこれは偶然でできたものではない。これは神様がデザインされたものに違いない。目に見えない神様の働きがここにあるとしか言いようがない。そういうことを聖書ははっきりと教えてくれるわけですね。ですから旧約聖書でも人生の鍵というのは、それは神様を知ることであり、神様からこの人生をどのように生きるべきか学ぶことであるというふうに教えてますね。伝道者の書に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。そしてその章の最後のまとめの言葉が、結局のところもうすべてが生かされていることである。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。命でありすべてであるよ。そして新約聖書になると、神様は私たちに聖書を与えてくださっただけではなくて、人となってきてくださった。それがイエス・キリストですね。私たちを救うために、私たちはただ知識が与えられて、こうですよというふうに言われて、あ、そうですかって言って、それで全て問題が解決するかというと、そうではない。私たちは救われなくてはならない。神様の助けがなくては生きていけないんだ、正しく生きられないんだということで、そして神様のもとには戻れないんだということで、イエス様が来てくださった。そして、その方が来てくださって、聖書そのものが、その聖書はその方が来るって約束してありましたから、たくさんの予言が聖書の中に書かれていますから、イエス様が来ることによって、イエス様は私たちを救うだけではなくて、聖書の正しさも確かさも教えてくれたわけですね。証明してくれたということです。そしてその方を見れば見えない神様が見えるんだよっていう、とてつもない真理がそこにあるんです。それは他のどこにもないです。イエス様を見れば神様がわかる。この宇宙を作られた方がどういうお方なのか、どういう心を持っておられるのか、どういうふうに私たちを見ておられるのかっていうのがわかる。それがイエス・キリストであるということですね。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。そしてこの命は人の光であった。これは福音書の方なんですけれども、手紙、ヨハネの手紙はそれを、そのテーマをそのまま使うわけですね。そして命について、光について語ります。そして福音書ではヨハネはその方が人となって、私たちと全く同じ人間となって来てくださった。私たちが見えるように、そしてもう一つは私たちのことが分かるよっていうことを私たちに示すために、神様は清い方で遠くにいて私たちの苦しみは分からないではなくて、私たちと全く同じものとなって、そして分かるよ、そして私たちのために受けなくてもいいはずの苦しみを受け、恥ずかしめを受け、死ぬ必要がないはずなのに、永遠の方なのに私たちのために死んでくださった。そして復活してくださった。死を滅ぼしてくださった。わかるよ。そして私があなた方に伝えたいことを知ってほしいということで、私たちに語ってくださったわけですね。ヨハネは この命が現れましたっていうところでことでヨハネの第一の手紙が始まります。そして道とともにあって私たちに現れた単なる命じゃなかった、確かに私たちはこの方に作られたんだからこの方から命を受けている、でもこの方が私たちに与えようとしてくださっているのは単なる命ではない、永遠の命を私たちは見た、だからそのことを明かします、伝えます。そして私たちが見たこと聞いたこと確かなことなんです、これ以上確かなものはないんですということであなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。その私たちというのは私たちがこうこの地上でなんかいい組織を作れる仲間を作れるということではなくて、その交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。教会というものはこういう交わりだけじゃないんです、こういう交わりというか神様とのイエス様との交わりである、見えない交わりの方がすごいんです。私たちは見えるところでいろいろこう動揺してしまったり嫌になったり悲しくなったり喜んだりですけれども、最も教会にとって大事なところというのは目に見えない部分ですよということを聖書はヨハネは教えてくれているわけですね。そして、命には相手があるということで考えているんですけれども、神様は私たちをお作りになったときに創世記のところで神様はこう言われましたね。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。この支配という言葉が大事な言葉なんです。これは後で国という言葉も支配なんですね。ですから神様は創造者ですから全てを支配しておられます。その支配者である神があなた方にも支配を与えるよ。ですから神様が存在しているということは神様の支配、国というのはもう永遠から存在しているわけです。私たちをお作りになった時に神様は私たちに一人一人にまた人類に国というもの支配ですね、一人一人が管理する、一人一人が自分の考えてはこれをやりたいあれをやりたい、それは支配です。それを与えた、そしてしっかりやれよ、頼むよ、信頼するよ、信じてるよっていう感じで与えてくださったわけですけども、私たちはそれを人類の歴史を見るとうまくできなかった。すぐその支配というのは何が前提にあるかというと神様が全てを支配しておられる、その方の下で私たちは生きてるんだ、生かされてるんだ、その方に喜ばれるように支配するんだ、それが人類の歴史を見ると全然できてなかった、できなかった。もう最初の日からっていうか、アダムとエバは悪魔にそそのかされて、ちょっとって、もっといい話があるからって、神様言うことをなんか聞かなくても大丈夫、そして神様に逆らった方が実はお得よなんていうことで、あそうなんていう、それに乗っちゃったわけですよね。あなた方神のようになれるのよって、私たちは神のように作られてるんです、神にいるように。ですけれども悪魔が言ったらあなた方もう神になれちゃうのよって、でそれに乗ってしまったということをですね、面白い言葉がテレビで出てきましたけれども、これは別に面白い言葉ただ使わせてもらうだけなんですけれども、東京都知事の小池さんがインタビューかなんかの中で、私は東京都の知事だから社長だと思った、でそうすると政府といろいろこうコロナの対策でこうぶつかり合ったりするわけですよね。でそうするときに私が一番東京都は偉い権限があると思ったんだけれども、どうもその上に権限があるようだ、 ということで、まあ、政府とのやり取りがあった。ですからそういう意味で彼女は面白い表現を使ったのが、社長じゃなくて中間管理職になったような感じだよって、まあ、面白い言葉巧みの方ですから上手に表現されたのかなと思いますけれども、私たちが気をつけないのは、なくてはいけないのは、私たちも自分が社長になってしまう、支配しなさいっていうふうにこう与えられちゃったもんですから、力があるわけですから、そして私たちは賢くできまして、神様が作ってくださった、私たちには学問する力があり、科学する力があり、いろいろなものを発明したり発見したりする力があり、コンピューターを作る力があり、プログラムする力があり、それは全部神様からいただいてるんですね。ですけれども、その力があまりにもすごいので私たちは高ぶってしまう。ですから自分が社長だと思ってしまうんです。自分の人生の社長である。そうすると神様の地位はっていうと、大体係長ぐらいになっちゃうんですよ。何々係って、これをしてください、あれをしてください、救い係、私たちを救う係、私たちを癒す係、私たちを助ける係、導く係っていうふうにですね。それで人間というのは神様を、まあ、宗教という箱みたいなものに入れてしまうわけです。それで必要な時だけこう開けて使えばいいよっていう感じ でいろんな箱があるよ、好きな箱選んでいいよっていう。そうするとどうも私たちは神様より自分たちを上に置いてしまっているっていうところがあると思います。それが、まあ、人間の失敗である。でそれはヨハネのこの第一の手紙にも出てくると思います。ですから救われるということは、ただ単に罪が許されたというだけではなくて、罪が許されるということはもっと大きなものである。ですから私が前お話し表現で使わせていただいたのは、罪の救いというのは単品ではないですよ。単品で、はい、罪の救いだけください、天国行きだけくださいっていう、そういうものではない。もっと大きなものであり、私たちは罪が許されたということは神様との関係、交わりの中に入るということです、ということですね。そして神様が私たちに命を与えてくださったのは、私たちが神様と共に生きるため、そして成長するためであるということをヨハネの手紙は、そして今日私たちが学んでいる箇所は教えてくれていると思うんです。子供たちよって、父たちよ、若者たちよ、おそらくそれは年齢のことを言っているのではなくて、ヨハネの手紙の中で例えば2章の最初のところで、私の子供たち、私がこれらのことを書いているのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。それは全教会に言っています。私の子供たちで、ここで使われている子供たちと全く一緒ですから、ですから神様にとって私たちは神の子供たちであり、そしてヨハネがそういうクリスチャンを子供たちというふうに呼んでいるんだと思うんですけれども、そのここで今日私たちが注目したいのは、命というものは成長するためのものでありますということですね。私たちは、神様は私たちを新しいものとして産んでくださった。それがバプテスマというのは、新生のバプテスマ、新しく生まれるバプテスマというふうにも言われています。そして新しい、古い自分は死んで新しく生まれる。そして生まれただけで終わらないということです。そこにはその後には成長があります。続いて成長がありますということで、ですからペテロはこういう表現を使ってます。第1ペテロの2章のところで、ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、古いものを捨てて、じゃあ新しくどういうふうに生きるのか、成長していくのか、 生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。私たちも一人一人が乳を飲んでました。それからこうあっという間ですよね。子供たちが赤ちゃんが大きくなるというのは、小金ちゃんにしてもイナちゃんにしても、私たちはもう小さい生まれた時からこう大きくなっていくのを成長を見ていますけれども、でそれが喜びですよね。親にとっても周りの私たちにとっても成長が喜びです。神様にとってもクリスチャンの成長が喜びであるということなんです。ですけれども私たちは、賢いというか愚かというか、もう救われたらそれでいいというふうに言っちゃうんですね。許されたらいいじゃない、天国に行けんだったらいいじゃない。神様はそうは思わない。ですから私たちが学んだヘブルの手紙の中にはこういう言葉がありました。あなた方は、これは5章ですね、ヘブルの5章のところで、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず。ですから神様はクリスチャンが、赤ちゃんが1歳になったら立てるよ、歩き始めるよとか、2歳になって何かこう話し出すよとか、神様にとってみると、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の初歩にもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じていません、幼子なのです。私たちは賢いですから、学ぶことも、こんなの嫌、これは楽しい、聞いてて嬉しい、そういうのばっかり食べていると飲んでいると幼子でしかいられないです、成長できないですよというふうにヘブルの手紙では神様は私たちに注意しているわけなんですね。ですから神様は私たちが成長することを求めておられるということです。ここで、ヨハネが子供たちを、私がこの手紙を書いているのはあなた方に確信を与えるためなんだ、あなた方がもうすでに神の子供であるということ、許されているということ、永遠の命が与えられているということ、そしてそれにふさわしく生きるように、そしてそれに反する教えもあるようだから惑わされないようにこの手紙を書いてますよ。ですからヨハネの3章まで行くと、ここももう少しで3章ですから私たちは学ぶんですけれども、こういう素晴らしい言葉がありますね。私たちが神の子供と呼ばれるために道師がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったのかを考えなさい。それもこう私たちは忘れるがちのところがあるということだと思いますね。事実私たちは神の子供です。世の人はいろいろ言うでしょう。世が私たちを知らないのは道師を知らないからです。あるいは間違った教えを教えていた偽教師たちがそのことを、間違った教えを教えているのはそのことを知らないからだ。そして若者たちを、最初に父が来るんですけれども、今日のこの学びでは父を最後にしようと思うんですね。おそらく成長の段階では若者たちが先に来て、それから父だと思うんです。そして父たちのことは言ってるんですけれども、で、若者たちについて見てみますと、若者たちについてヨハネは、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからだっていうふうに言うんですね。それで2回目同じことを繰り返すんですけれども、2回目にはあなた方は強いものであり、でその強さの秘訣というのが書かれているんです。神の言葉があなた方のうちにとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。ですから、じゃあ悪いものに打ち勝つには何が必要なのかというのを教えてくれています。 それは、まあ、自分の力ではないですよ、神の言葉があなた方のうちにとどまりという、詩編の119編の9節のところでまさに、ヨハナが言っているのと同じような表現があるなっていう言葉があります。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないために私はあなたの言葉を心に蓄えました。そのようにして旧約聖書でも、神の民ですね、神を信じる人たちはそこから力をもらってたということです。蓄えて神様の言葉を。で、詩編の119編は御言葉に関する詩編というふうに言われるんですけれども、そのすごいなと思ったのは、それよりも御言葉よりもたくさん出てくる言葉というのがあなたという言葉なんです。ですから彼らが聖書を学んだときに何を考えながら学んだかというと、あなたを考えながら学んだんです。神様のことを考えながら、どれだけ知識を頭に入れられるかではなくて、あなたは私に何を語ろうとしているのか、あなたは私に何を求めておられるのかということを考えながら読んだということだと思います。ですから、あなたに罪を犯さないために、自分がただ強くなるため、強くなるためではなくて、あなたにというふうに言ってますね。私はあなたの言葉を心に蓄えましたって。ですからそのようにして、そしてこの第一ヨハネに戻ると、若者たちが悪いものに勝った、悪魔のことですね、勝ったのは、信仰で勝ったんだよっていうことです。そして、まあ、御言葉に戻るんですけれども、その御言葉で御言葉を心に蓄えないで負けてしまった例というのがあるんですよ。それが創世記の3章です。アダムとエバです。神様はそれはいけないよ、それをするとあなた方は死んじゃうよという言葉を心に蓄えなかった。そしてそれを破ると神様を悲しませるな、間違ったところに行ってしまうなということを、死をもたらしてしまうんだなということを考えなかった。それよりも悪魔の言葉の方を選んでしまったということで、同じように悪魔の誘惑を受けたのがイエス様です。マタイの4章で悪魔がイエス様のことをいろいろ誘惑しようとしました。それも御言葉を使って誘惑しようとしました。ですけれどもイエス様はそれを一つ一つ、三つあった書いてあるんですけれども、それを一つ一つ御言葉を持って答えてるんですね。ということはイエス様の心の中に御言葉が入ってたということです。おそらくヨセフとマリアがイエスに聖書を学びなさいっていうことで、その通りイエス様は学んだんだと思うんですね。その当時の子供たちがそうするように。そしてそれによって悪魔の攻撃というか誘惑に打ち勝った。そのように若者たちを、クリスチャンになったまだ日の浅いクリスチャンたちを、どうやって悪魔の誘惑に勝つんですか。御言葉を心に蓄えることですよ。それによって、そして自分の力ではなくて信仰によって勝つんですよ。ですから、あの賛美歌、これは聖歌ですね、514番光の光地に、で最後の繰り返しのところが、信仰は勝利、信仰は勝利、 信仰を持って悪魔と世に勝つ、そういう繰り返しですね。まさにこれは第一ヨハネの教えが賛美歌として歌われているわけですけれども、これが先ほどお話した第一詩編の119編のところですね。で、父に対してはヨハネは同じことを2回繰り返します。私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。で、もう一回なんかもっとすごいことを言うのかなと思ったら、もう一回父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。初めからおられること、おそらくこれはイエス様を指していると思います。そして、ですからイエス様を知るようになった、なんかこう、それだけって、この人たち成長して、そしてその教会のために仕えたり、若者たちを助けたりっていうことをしている人たちじゃないですか、それだけですか。ですけれども、考えてみると、それ以上のものはないということなんです。イエス様を知る、それ以上のものはないよ。ですからパウロもイエス様を知るということに関してこういう言葉で説明しています。パウロはユダヤ人の青年としてはエリート中のエリートであった。多分今日に例えると東大を一番で卒業して、そしてこの人こそ次の世代のイスラエルを引っ張っていってくれる青年だろうというふうに考えられたんじゃないかなと思います。そのように活躍していました、まさに。そしてところがパウロはイエス様を信じていなかったですから、イエス様を信じるクリスチャンを熱心に迫害してたわけですね。でイエス様に出会って、そしてイエス様を信じるようになった。でピリピの手紙の中でパウロはイエス様を知る、自分は確かにユダヤ人の青年としてこれ以上望めない、ほどのものを教育にしても業績にしても持ってた。だけれどもそれ以上のものをイエス様を知ることによって得たよ。私の主であるイエス・キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思ってる。東大を一番で卒業したけど、そんなものはもうどうでもいいと思ってる。みんなから自分は最高のその青年であり若い指導者だと思われたけども、そんなものはどうでもいいと思ってる。でそれはどうしてなのパウロよ、それは私はイエス様を今知っているからだ、イエス様との関係が与えられているからだということを言ってます。そして自分が捨ててしまったもの、東大一番だったっていう、もうそんなどうでもいいんだ、どうでもよくないよ、それ大事だよって、取っといた方がいいよって、まあ、それは捨てられなく、まあ、卒業証いらねえなんて、取っといた方がいいよっていうものに対して、いや、そんなものは知り合い比べてみると、イエス様を知っているということと比べてみると、それはもうゴミ同然です。それぐらい東大が悪いというのではなくて、それ以上にイエス様を知るということが素晴らしいんですよということを言ってるんだと思います。東大を一番で卒業しているできる人がいるんだったら一番で卒業すべきです。それを神様のために用いるべきだと思います。それも神様からの能力ですか、賜物ですか。そしてパウロは最後に書いた手紙の中でこういうふうに言ってます。私は宣教師となった、そしてそのためにいろいろ苦しい思いもあった、私はこのような苦しみに遭っているけれども、それを 失敗したなとは思ってないよ、恥とは思ってない。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知ってるからだ。その方は私を裏切らないということですね。裏切ったことはないし、その方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。ですからパウロにとってイエス様を知り、そしてイエス様のその関係が深まるということ、それ以上に素晴らしいものはないというふうにパウロは生きることができたということです。パウロだけじゃないんですね。ペテロも、これはペテロの一番最後の手紙の一番最後の部分で何て言ってるかというと、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。ここにも成長という言葉があります。恵みを受けたらそれで終わりではないですね。その恵みは何のためかというと、成長のためですよ。恵みにおいて、そして知識において、これは単なるその本を読んでたくさん情報を得ましたっていう知識ではなくて、関係ですね、生きた関係、それが深まりました、信頼が深まりましたっていう、そういう、成長ですね。そしてパウロはエペソの教会にあった手紙の中で祈りがありますけれども、この祈りも成長のための祈りでした。パウロはこういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族という呼び名の元である道の前に祈ります。どうか道がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。そして信仰によってあなた方の心の内にイエス・キリストを住まわせてくださいますように。そしてパウロは、愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての聖徒たちと共に、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。キリストの愛に関するその知識ですね、知識というのは頭の中の知識ではなくて、それを体験する、そういう生きたものとしてそれを知る、そのように成長しますように。そして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにということをパウロは祈っています。で、第一ヨハネを読んでいて気づかされたことは、2000年前もそうだったかもしれないですけども、今日でも私たちは自分が変わるということに抵抗があるのかな。間違いなく神様は私たちを変えます。聖書では私たちは新しい創造っていうふうに言われています。古い自分は死んで新しく生まれ変わることがクリスチャンですから、それが神様の目的なんですね。どうも私たちはそこに抵抗が、自分は自分、自分も今の時代というのは自分らしく、自分にふさわしい、自分に合ったもの。久しぶりにフランク・シナトラのマイ・ウェイという歌を、言葉をちょっと確認してみたんですけれども、すごい歌ですよ。歌ってる人も上手ですし、曲もなかなか素晴らしいですし、言葉がまたうまい。だけども間違ってるんです。マイ・ウェイではないんですよ。神様の道、神様の導きに従って生きる、それを聖書は教えてます。ですからヨハネの時代もやってしまうことは、 その神様の教えにまっすぐに素直に従うよりも自分を変えたくないっていうか、それでどっちを変えてしまうかというと神様の方を変えてしまうんです。神様の教えの方を変えてしまう。それでヨハネは違うよ、あなた方が初めから聞いていることをあなた方のうちに留めなさい、そこから離れてはいけないよというのが第一ヨハネの教えなんですね。まあ、これからもその学びを続けていきますので、ヨハネが私たちに繰り返し教えてくれていることは、あなた方は確信を持っていいんだよ、神様によって救われていることを、罪が許されていることを、だけれどもその許しというのは交わりの中にありますよ、生きた関係の中に、日々の生活の中にありますよ、光の中で歩むときに私たちは自分の汚いとこが見えます、そのときにどうするの、それを神様に素直に正直に神様の前で認めなさい、そうすればイエス様が全ての罪を許してくださいますよ、そして全ての悪から私たちを清めてくださいますよ、その繰り返しなんです。それがその毎日の歩みをヨハネは教えているんだと思います。そしてそうするときに私たちは成長していきますよ、そのことを今日の箇所も私たちに教えてくれるんだと思う。そこに喜びがありますよ、命がありますよ、そういう生き方をしている人は周りの人が見て、あ、この人いいなっていう、確かに光の中で私たちは失敗したり転んだりもしますけれども、神様の恵みによって立ち上がって歩んでいく、そういう生き方をしているのは福音的な生き方なんだと思います。そしてそのように生きることは、人の間の中で人と一緒にそういうふうに生きることは、私たちは伝道的な生き方になると思います。口だけで説明しても議論しても伝わらないものが生き様を通して伝わるようになる、そういう生き方を、そういう生き方は地の塩となる、世の光となる生き方だと思います。そのことを第一ヨハネも、ヨハネも教えてくれているのかなというふうに思います。では、お祈りします。今日の、最後のところにあった、パウロの祈りに基づいて祈りたいと思います。お祈りします。こういうわけで私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の元である道の前に祈ります。どうか道氏がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊によって私たちを強めてくださいますように、信仰によって私たちの心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いている私たちが、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまで私たちが満たされますように、どうか私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光が世を限りなく常しえまでもありますように。アーメン。